はようございます。
おはようございます。
今日から教会では対抗節アドベントとも言いますけれども、クリスマスは12月25日ですが、もうクリスマス自体はもう始まっていると言ってもいいかもしれません。イエス・キリストの誕生を、まさにキリスト教会ですので、待ち望む、毎週日曜日ごとにこうやってろうそくが1本ずつ増えてイエス・キリストの誕生を待ち望むという、習わしがあるわけです。それは世の光として来てくださったイエス様を思い起こしながら、私たちのためにイエス様が世の光として来てくださったことを共に思い起こす意味があります。それでは一言お祈りしましょう。天の地なる神様、私たちがまたこの今年も12月を迎えてイエス・キリストの誕生を心から喜びお祝いできることを感謝いたします。今日はその最初のところを聖書から読みますけれども、神様がお一人お一人に分かるように導いてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。さっきはですね、新約聖書からマタイの福音書の1章の最初の部分、そしてイザヤ書から読んでいただきました。イザヤという預言者はイエス・キリストがお生まれになる約700年前にイエス様の誕生、その時はイエス様という名前は出ていませんでしたが、救い主の誕生を神様から教えられて人々に伝えた預言者です。もう一度9章2節を読んでみたいと思います。1章1節2節ですね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。ゼブルンとナフタリという耳慣れない地名ですが、イスラエルの北の端、これはガリラヤ地方にあたります。ここでガリラヤという名前が出てきているのもとても、びっくりするようなことなんですが、後にイエス・キリストがお生まれになって、そして、3年半の活動をされたときに主に活動されたのがこのガリラヤ地方でした。しかしこの預言者イザヤの時代はどうだったかといいますと、この地域は北からの侵略者のアッシリアという国に占領されてしまっていました。住んでいた人々は捕らえ移されて苦しめられました。そしてもともと住んでいた人が捕らえ移された後には、いろいろな国の人々が連れてこられてそこで住むようになりました。ですから異邦の民のガリラヤと言われているわけです。イスラエルの栄光は地に落ちて恥ずかしめを確かに受けました。それは紛れもない事実だったわけです。死の影、これは詩編23編にも出てくるような言い方ですが、単なる苦しみではありません。死を覚悟しなければならないような苦しみ、命の危険にさらされるような苦しみ、そういった苦しみの中に人々があったということです。しかしその上に光が輝く、闇を光に変える。今実はもう光がいっぱい、今日は良い天気ですので光がいっぱい照らされて、いますけれども、私たちが一番強烈に光を感じるのは、光のありがたさを感じるのは、やはり真っ暗な中でではないかと思います。真っ暗な闇の中に光が輝く、突然光が輝く、それは神様が光をあれと言って天地を創造された時のことを思い出させますが、今の暗闇を打ち破って新しい光が輝く時代が来る、新しい時代を切り開く本当の王様がやってくる、現れる、それが神の御子イエス・キリストです。預言者は闇と絶望の現実を見ながらも、 その先にある光、誠の光、やがて異邦人のガリラヤを照らして、そしてそこから出た光が全世界を照らす、そのことを見ているわけです。闇の中歩んでいた民、死の影の地に住んでいた者たち、まあ、それは当時の人々のことですけれども、それは同時に私たち一人一人のことでもあるわけです。罪の闇の中に歩んでいた私たち、死を恐れ死と隣り合わせの中にある私たち、そんな私たちに光を与えるためにイエス・キリストは来られました。クリスマスはそのように闇の中に光が現れた時です。そのことをぜひ今年のクリスマスもう一度覚えていきたいと思います。それでは2番目の点ですけれども、そういうわけで今朝はマタイの福音書の最初の部分を読みました。これはいろんな人が言っていることなんですが、聖書を初めて読む方の多くは新約聖書を手にすると思います。で、新約聖書を手にするとまず、別にどこから読んでもいいんですけれども、大抵の人は一番最初をまず読むと思います。すると目に留まるのが見慣れない名前が続いていく、そんな内容です。私たち日本人にとってはまるで聖書を読むのを拒絶するかの、読まなくてもいいよと言ってるかのような名前が続いていきます。物語、小説でしたら、もう最初は大事だと言われますね。そこで、立ち読みして、そこでなんじゃこれと思って、もう読まなかったら買ってもらえないわけですね。読んでもらえないわけです。ですから最初は普通はとても興味の引くこととか、面白そうな書き方をするのが人間の本だと思います。しかし聖書は神様の言葉です。そういった配慮は一切ありません。しかし、そこで聖書を読むのをやめてしまったら本当にもったいないことです。今朝はこの系図の意味についてお話をしていきたいと思いますが、言ってみれば、聖書はこのマタイの福音書で新約聖書と旧約聖書に分かれますけれども、旧約聖書全体のまとめのような内容を持っていると言えると思います。ですからこのたくさんの名前の背後にあるドラマについてお話ししていけばとても時間が足りませんけれども、今朝はそのことも少しだけお話しさせていただきたいと思います。さて、私たちは何代まで、遡ることができるでしょうか。今の朝のドラマ、私たちも久しぶりに見ているんですけれども、あれに出てくるお母さんがいつの口癖が、私は武士の家ですからとか、なんかそんな言い方です。皆さんも親からですね、うちはもう武士の家なんだからとか聞いている方もあるいはいるかもしれません。あるいはうちは代々農家だよと聞かされているかもしれません。お寺などに行くと、もう非常に何百年も昔まで遡ることのできる由緒正しいお家もあるかと思いますけれども、どうでしょうか。今はパッと聞いてわかるのはせいぜい3代4代目ぐらいまでではないかと思うんですね。私もどうも実家に行けばあるようですけれども、よくわかりません。せいぜい3代目4代目ぐらいまでどこにいたんだろうなということがわかればいいところではないかと思います。このマタイの福音書1章にある系図というのは約2000年間のことを書いています。これだけの長さを14代×3にまとめていますので、途中で抜けているところがあるのは仕方がないことです。しかし、この、系図に登場する人々をすべて書くのがこの目的ではないので問題がないわけです。つまり、この系図はイエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子であるということをはっきり示すため、それに目的があったわけです。それは先ほどお話ししたように、旧約聖書の中で予言された新しい王、救世主こそが イエス・キリストであるということを明らかにするのがこの啓示の目的であるわけです。私たちには全く馴染みがありませんが、この福音書を読んだ当時の人々、特にユダヤ人の人々にとっては、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの啓示という最初の言葉に目が留まったことと思います。もう一度その一節に目を留めていただきたいと思いますが、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリスト、まあ子と訳されていますが、まあ、子孫、末裔、まあ、そんな意味で、そんな意味です。で、私たちは親しみを込めてイエス様、イエス様と言っていますけれども、まあ、イエスは確かに名前、当時のユダヤ人としての名前がイエスです。当時ありふれた名前だそうです。でユダヤ人の言葉であるヘブル語に直すと、それはヨシュアという名前になります。旧約聖書にもヨシュアという人が出てきます。で意味としては、主というのは神様の名前ですが、主は救うという意味があります。ですからイエスという名前にも実は救い主という意味があるんですね。でキリストというのは名前ではなくって、まあ救世主を表す呼び方です。仏教の開祖といわれる、お釈迦様もあれは実は名前ではない、後の人が尊敬して、呼んだ言い方です。本当の名前は、インドの 王子のゴータマ・シッダルダという人だったと言われていますが、イエスというのは名前ですが、キリストというのは、イエス様、この方が救い主だということを表す呼び方です。これもヘブル語に遡りますと、メシアという、まあ、あのメシア派という言葉ですが、まあ、これもあの聞いたことがあるのではないかと思います。それがギリシャ語になりますと、まあ、発音に近いのはクリストスとかハリストスという言い方ですが、まあ、それがキリストとなりました。これは神様が特別な働きのために選ばれた人のことを呼ぶ言い方です。まあ、メシアというのが油注がれた人という言い方なんですが、特別な任務に任命された人、神様によって特別な働きに任命された人のことを言います。キリストとは、このお生まれになるイエス様が私たち人類一人一人を救うために生まれさせてくださるお方、特別な役割を与えられたお方であるということを示しているわけです。さて、この啓示についてですけれども、先ほどこの啓示の目的はイエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子として生まれた、そのことを明らかにするためだと話しました。イエス様がメシアであるためには、アブラハムの子でありダビデの子である必要があったからです。で、まずこのダビデの子とは一体何かということをお話ししたいと思いますけれども、ダビデというのはイスラエルの一番最初の、まあ、実質的に一番最初の王様です。約イエス様が生まれる前から1000年、今からで言えば3000年ほど前の人です。ダビデのことは、そのダビデの王権、まあ、王座を受け継ぐ人としてイエス様が生まれるということを意味しています。さっき読んでいただいたイザヤ書の9章6節から7節に、そのことが書かれています。特に7節には、ダビデの王座についてその王国を治めと書いています。このお方はダビデの子孫として生まれるのだということです。まあ、これは何を意味するかと言いますと、当時の人々にとって、まあ、例えがふさわしいか分かりませんが、今日本には、まあ世界で一番長く続いていると言われる天皇家がありますけれども、イスラエルの人々にとってはダビデ王家こそが、まあ、あの正当な権威ある家であるわけです。イエス様がお生まれになる千年前に、そのダビデという人が王様となって最も偉大な王と呼ばれました。その後ダビデの子孫が次々と王位についていきます。この一章の読みませんでしたが、7節から10節にはそのダビデ王家の王様たちの名前が載っています。こうやって子孫が代々王位についていったんですけれども、しかし一つの大きな出来事が起こりました。神様に背いた ユダの国が滅亡してバビロン捕囚ということを聞いたことがあるかもしれませんが、バビロンに囚われの身となって国が滅亡し、一度王家も途絶えたかに見えました。しかし実はその後も実際には王になることはありませんでしたが、ダビデ王の子孫としてずっと人々が続いていったわけです。そのことが1章の12節から16節まで書いていることです。つまり実際には王にはなりませんでしたが、ダビデ王の子孫としてずっと受け継がれてきた。そしてついにイエス・キリストが生まれたのだということをこの系図は示しているわけです。ダビデの子というのはイエス様がこの神様の約束の通りにダビデ王の家に生まれた新しい王様であるということを示しています。次にアブラハムの子というところで、さらにそこから千年遡ります。そこまで来るともうなかなか古い話ですけれども、このアブラハムという人はイスラエル、ユダヤの人々の先祖となった人物ですが、今のメソポタミアにいたこのアブラハムという人に目を留められて、神様は彼と約束をされました。その約束の言葉をちょっと紹介したいと思いますが、開ける方は創世記の12章1節からのところを読んでみたいと思います。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福とし、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様はたった一人のアブラハムという人に目を留めて、そのアブラハムから神様の民であるイスラエルを生まれさせると約束されました。そしてその子孫から全人類の救い主となるお方が生まれるという約束を与えになりました。地上のすべての民族、部族はあなたによって祝福されるというのはそういう意味です。イエス・キリストがアブラハムの子でもあるとは、この神様の変わることのない永遠の約束が実現した。神様の約束の実現としてイエス様がお生まれになったということを示しているわけです。このように一章一節に書いています。アブラハムの子、ダビデの子としてイエス・キリストが生まれること、そのことを説明するためにこの系図があるということです。それを受けて2節から系図が始まっていきますが、最後にこの系図の内容について少しだけお話をしたい、興味深いところをお話ししたいと思います。ユダヤ人の系図の通常の書き方だそうですけれども、父親の名前が順番に書かれています。産むと書いていますが、もちろんお父さんがいわゆる産むということではないですね。そこから子孫が始まった、受け継がれていった、そういう意味で、産む、出産のことではありませんが、産むという言い方がされています。アブラハムがイサクを産みというのは、アブラハムがイサクの父である、アブラハムがイサクの先祖であるというような意味です。でアブラハムに始まってイエス様に至るこの系図が、さっき言いましたように、イエス・キリストがアブラハムの子であり、ダビデの子であるということを、つまり神様の約束の実現として救い主が生まれたことを明らかにするためにあると言いましたけれども、基本的にアブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産みと同じ書き方が繰り返されていきますけれども、ところどころこの形が崩れているところが実はあります。特に気になるのが今読んだ中でも3節、5節、6節なんですね。実はここには例外的に女性の名前が出てきています。4人います。タマル、ラハブ、ルツ、そして名前が伏せられていますが、ウリヤの妻であったと紹介されるバテシェバという人です。タマルという人は創世記に、ラハブはヨシュア記に、ルツはルツ記に、バテシェバはサムエル記に登場しますが、 実はそれぞれが訳ありの女性たちでした。詳しいことは今日はお話ししませんが、タマルとラハブは遊女だったと言われています。ですから、まあ、そうやって男性の相手をするのが仕事である、そういう人です。でルツは、先週お話ししましたが、外国の人、モアブ人であるということがはっきりしています。その他の3人もおそらくユダヤ人ではない、異邦人、外国人であったと思われます。特にバテシェバという人は、まあ、ご存知かもしれませんが、ダビデ王が犯してしまったとても大きな過ち、忠実な部下であったウリアという人がいましたが、その奥さんがバテシェバでした。もう誰もがもう見とれるような美しい人だったようですけれども、ダビデはその美しいバテシェバを自分のものにしようとして、ウリアをわざわざ戦いの激しいところに使わせて戦死させる、そして彼の妻を奪うという大きな罪を犯してしまいました。このようにこの系図の中には、こういった訳ありの女性たちが登場するだけではありません。ここに出てくる人々それぞれの中にさまざまな背景があります。その中には罪深い出来事もあります。旧約聖書をよく知っている人は、この系図を見るだけで、そこに罪の現実、死の暗闇があることを思い浮かべるのではないかと思います。血筋を大切にしていると言われるイスラエル人ですけれども、実はこの一番由緒正しいはずのダビデ家の系図の中に何人も外国の人たちがいる。罪深い現実がある。その意味でこの系図は、実は私たちの人間の世界そのもの、世界の縮図と言ってもいいのではないかと思います。イザヤの預言のように、イエス様は罪の世の中に、暗闇の中に生まれてくださいました。清い神の御子があえて罪深い世に生まれてくださった。このこと自体が実は考えられない、ありえないことですけれども、その清い神様が私たちを愛するゆえに、私たちを罪から救うために取られた方法、考えられないような犠牲、それがイエス・キリストの誕生であったということを覚えたいと思います。最後に少しまとめたいと思いますが、この系図はについて今日お話ししてきました。長年聖書を読んできた私たちにとっても、なかなかこの名前だけが続く系図は戸惑いを感じます。最初に聖書を手に取る人にとっては、もう本当に意味がわからないと思います。しかしやはりこの系図には大きな意味があるということをお話ししました。それはイエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子であるということを示すためです。アブラハムの子である、ダビデの子であるとは、神様がアブラハムと交わした約束の実現であるということ、ダビデの王位を継ぐ人として、王様として生まれる方であるということ、そのことを示しています。でこの系図の中に旧約聖書全体がまとめることができる、そんな内容を持っているということを今日覚えていただければと思います。でその中に私たちは神様の変わることのない約束、真実を見ることができるわけです。そしてこの系図そのものに、実は私たち人間の罪と死という問題が示されていたということです。血統を重んじたユダヤ人にとって系図は重要なもののはずなんですけれども、この系図は単なる系図ではありませんでした。いくつかの破れがありました。さっき言いましたように、4人の女性の名前が登場して、実は16節最後にイエス様の母親となったマリアさんの名前が登場します。タマル、ラハブは遊女でした。ルツは異邦人でした。バテシェバは、まあ、今でいう不倫問題を起こしたような人です。そしてマリアも、もちろん私たちは清い、とても尊敬すべき女性として、まあ、私たちは受け止めていますけれども、当時の人々には理解しがたい乙女でありながら イエス様を産むというそういったいきさつのある人です。もし王様の誕生だけを表すのであれば、こういう都合の悪いことは実は、消してしまうかもしれません。まあ、歴史の記録の中には実はこういった都合の悪いことは消してしまうことが多いわけですね。最近でもテレビを見てもメンバーが不祥事を起こすとそのメンバーにいたはずの人が VTR にはもう映らないですね。いたはずなのに映らない、あるいはもうその以前の VTR は映さない。本当に都合の悪いことは私たちは消してしまう。それが私たち人間です。しかし聖書はそういった都合の悪いことも消すことはありませんでした。なぜならそのような人間の罪、失敗、破れ、そのような中に神の御子イエス様が生まれてくださったということを伝えているからです。それはまさにイエス・キリストが闇の中に光として生まれてくださった、すべての人を照らす誠の光として生まれてくださったということを示しているわけです。私たちもそのことを覚えつつ、またクリスマスを迎えていきたいと思います。お祈りしましょう。